こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は第199回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマはアンガーマネジメント技術をもっと高める。
アンガーマネジメントね。
そうですね、
はい、
怒りをコントロールする、うん、マネジメントするという、 こう技術なんですけれども、
はい、
もう音色塾だと4年ぐらい前に、少しねこの怒りについて取り上げたんですけれども、
はい、ありました ね、
ねこう6秒ルールとかありましたよね。
あね、うん、どうでしょう、皆さん6秒ルール意識して使ってますか ね
この6秒ルールっていうのはこう怒りが湧いてきた時に6秒待ってみると、
はい、
そうすると大抵のこう怒りというのは一旦収まる、
うん、
これが6秒だというふうに言われていて、はい、
うん、
カーッとこうね怒りに任せてわめき散らすんではなくて、
はい、
一旦6秒待ってみようという、
はい、
そういうルールっていうのもありましたよね。
ですね、うん、はい、この、ね、6秒ルールは非常に実用的なので、
はい、
またその4年前の回を見直して聞き直していただきたいんですけども、
はい、
ちょっとそこまですぐ出ないなという方のために、うん、またすぐできるように、うん、ちょっと軽く復習をしておくと、
はい、
この有害な破壊的な怒り、うん、ちょっとイライラぐらいだったら別にまあどうでもいいんだけれども、なんか人生を台無しにしてしまいかねない、
はいはい、
なんかうわーっと暴れて、うん、殴りかかったりとか、
会社でね、例えば上司にもうわめき散らしてしまうみたいな、上司にも我慢できなくて、
はい、うん、
もう怒鳴って言いたいことを言って帰るとかね、
はい、ね、そういうレベルの、うん、こう破壊的な怒りというのは、
はい、
こうピークが長続きしないんだという、うん、この6秒続かないということが、はい、分かってきてるんですね。で、知性や理性を司る我々の脳の前頭葉、
はい、
脳の前の方ですね。
はい、そうですね。
はい、が働きさえすれば、怒りを怒りでこう何かを台無しにしてしまうようなことにはならないんだけれども、うん、ただその前頭葉が働き出すまでにちょっと時間タイムラグがあって。4秒から6秒ぐらい、
うん、
その理性的な思考をする脳が時間がかかるらしいんですよ、ね、
はい、
なのでその理性が追いついてくるまでの6秒間をなんとかこらえる、
うん、こらえる、
そこはもう何でもいいので、 そこを6秒我慢できさえすれば、
うん、
あとは、今、ここで怒鳴り散らしたら、今、ここで、なんか、武器を取り出して暴れたら、どうなっちゃうかっていうのを、ちゃんとこう、考える思考が働き出す。
うん、
それがないままだと、もう本当に、なんでしょうね、動物が、こう、火がついて暴れ出したみたいな、
はい、
そういう状態になってしまうので、うん、なんとか6秒間だけ抑えようという、これが、6秒ルール、
ね。そうでしたね。
ですね。
ありましたね。
はい。
この、アンガーマネジメントというね、こう言われるぐらいですから、
はい。
これやっぱりこう、怒りという感情は、
うん、
やはりコントロールした方がいい特殊な、感情の一つであるとも言えますよね。うん、
ですね。
これやっぱり人間関係を左右する、はい、大事だというか、気をつけた方がいい感情。これが怒りということですよね。
ですよね、うん、やっぱり怒りっぽいっていう評判の人と、
はい、
あんまり会いたくない、できれば触れたくないっていうふうに思いますもんね、
うん、そうなんですよね、まあ、イライラしてたりとか、
うん、
常になんか怒りの感情をこう周りにね、
うん、
発散してるような人って、まあ、もう基本的に誰からも好かれないじゃないですか、
うん、そうなんですよ ね、 ね、
うん、
そうだ、本人はそうだ、本人はあまりそこまで重視してないっていうことがある、
そうなんですよね、本人もなかなか分かってない、
うん、
でも実は本人も 冷静な思考ができてなかったりだとか、は
い、
こううかつなね発言を言わなくてもいいようなことを言ってしまったりだとか、
はい、
まあ、そういう行動にまで現れてしまったりだとか、
うん、
そうしがち、これが怒りなんですよね。
ですね、
うん、なので今日はこのアンガーマネジメント技術を、まあ、もっとより深掘りして、はい、技術を高めていこうというところですね。
ですね、うん、あの今の6秒ルールっていうのは、
はい、
あもう本当に危険な、
うん、
あもうね暴れる、怒鳴り出す、抑えが効かないっていうような状況をなんとか抑えるっていう、
はい、
でもいや自分はそこまではそんなにないなっていう方も多いと思うんですが、うん、
はい、
もう今日はさらにこの本質的な怒りに迫り、
はい、
まあ、普段ちょっとイライラするようなそのくらいでもやっぱり怒りは怒りなので、
そうですね、
はい、
こう密かな不機嫌だとか、
うん、
そういうのにも出てしまったり
そうなんですよね、
しますよね、
はい、うん、だからそこにこう本当の意味で、向き合う、克服するということができたらもう、まあ、自分は一番楽になるし、
そうですね、
はい、周りの人も助かるし、
周りの人も助かる実際よく考えてみると、
はい、
怒ることにメリットってほとんどないし、
ね、そこですよね、
逆に怒らなかったことによるデメリットっていうのもないわけですよね。
そうなんですよね、
うん、だからまあそれを前提として、
うん、
頭に入れておくと、
はい、
うん、ね、もう大事なルールかなと思うんですよ、考え方かなと思うんですよね、
はい、うん、本当そのくらいですよね、
はい、
で今日のレッスンももうなんか今の、
はい、
ね、一言二言で、うん、全部済んだかなっていうくらいに、
はい、
そのくらいこう重要なことは限られている、
そういうことですね、
うん、
ただやっぱり普段の生活でどうしても怒りという感情が出やすい、
うん、
意識してね、あのしていてもなんとなく出てしまっている、
はい、
うん、そういったレベルのものも今回克服していこうと、うん、気をつけていこうということですね、
はい、ですね、
はい、
はいはい、
ということで、実際のこのアンガーマネジメント技術の今日のテーマに入っていくわけで、うん、実際のね、どういった風に克服していくかっていうところなんですけれども、
ね、はい、まあ、この、ね、ずっとこうトレーニングをしている塾生には、
はい、
もう今まで取り上げてきたこのネイロ塾のレッスン、さらにポッドキャストでも何回かアンガーマネジメント取り上げていますけれども、さらに磨きをかけてもう一生かけて取り組んでいい、まあその一生を考えるとできるだけ早いうちに身につけておきたいっていうことですかね。
そうですね、
そういう技術なので、
わ、そういうことですね、はい、一生かけて怒らない
、はい、
まあ、怒らないって簡単に言ってしまったらですけどね、
はい、
こう、うん、まあ、怒りの感情に対しての正しい向き合い方をしていくということですよね、うん、
ですね、
はい、
この本当もう何千年も昔から、
はい、
怒りというものはこう悪徳であって、
はい、
克服しなければいけないこの修行の対象っていうふうに扱われてきたんですよね、うん、
ああなるほど、
はい、そのくらいこう本来は極めてこう有害で、この大きなデメリットであるという、それをもう我々もまず認識した方がいいだろうと。
そうですね、確かにこう修行、ね、お寺とかで、うん、あの修行してるイメージからすると、
はい、
まず怒りという感情はないですよね、はい、イメージとしてもないですよね、そこに、
はい、
うん、
つまりはもうそこに取り組みなさいというふうに、
はい、
まあ、そのくらい簡単ではないというふうにも言えますけどね。
確かにそうですね、
うん、でまた我々はもう、ね、年々年を取るというのは宿命なわけ で、
はい、
で年齢を重ねるにつれて、
うんうん、
の、ね、怒りに関してちょっとこうちゃんと取り組まないと、
はい、
まずいよっていうことが起きてきやすい、う
ん、あ、それは立場的なところとか、
そうですね、
はい
はい、組織の中で重要な立場に置かれる、うん、重要な仕事を任されるっていうことが増えてくると、はい、なので、ね、上の立場に なればなるほど、 こう怒りに任せての行動が非常にダメージになる。
そうなんですよね。実はそうなんですよね。
うん、
だこうやっぱり信頼できる上司とか、
はい、
やっぱりそれなりの立場にずっといる方っていうのは、うん、穏やかですよね。
ね、うん、そういうもんですよね。
そうなんですよね。ただどうしても、ね、急に立場が上になって、
うん、
なんかちょっと怒らなきゃみたいな、そういう勘違いも実はあるような気がするんですよ。
は
い、
それは実際に聞いたことあります。
うん、ね、
自分がこうしっかりとリードしていかなきゃ、
うん、
場をまとめていかなきゃならないので、こう言うべきことはビシッと、こう、うん、怒るべきところは怒って、ちゃんとこうまとめないとっていうような。
そうですね、
はい、でその人間でも動物的なところがあるから、このガツンとやらないとまとまらないこともあるみたいな、
はいはい、
でそういう、まあ、それは確かだとはいえ、
うん、
この自分を抑えられなくなってうわっと怒るっていうのがプラスに働くっていうのはまずないと思った方がいい。
そうなんですよね。その怒りをコントロールしてあえて部下に対してやるっていうのは、
はい、
まあ、基本的にはやらない方がいい、
やらない方が、
方がいいレベルの話ですよね。
はい、
うん、
でなのに、うん、そのこう年齢を重ねると、
はい、
のまあ、理性を司る、うん、部分が、
はい、
こう衰えてくるっていうふうに言われてるんですよね。
先ほどの6秒ルールで、
はい、
理性が働く前頭葉が、
はいはい、
もしかしたら6秒どころか
全然来ない、
うん、働いてこないと、
はい、
うん、
まあ、あるいは来てるんだけど
来てるんだけど
ちっともなんか働いてくれない、
機能してないと、
うん、
はい、
ね、なんか弱々しいものしか来てないみたいな、
うん、
それがこう年齢重ねると起こりやすいと。
あ、両方ですよね。
そうなんですよね。
年齢を重ねると脳がやっぱそういうふうになりやすいっていうこともそうだし、う
ん、はい、
まあ、立場的にやっぱり怒りに対して正しく付き合っていかないと人間関係もまずくなる立場に なっていくと。
そうなんですよ、
ね、いうことと両方ありますよね。
からこの組織の会社の中だったら、うん、はい、まあ、まだマシって言っちゃうとあれですけど、
うん、
その部下同僚の、ね、はかわいそうだけども、
はい、
これ表に出て、ね、怒りに任せてなんかどっかの店員を殴りつけたとか、うん、土下座させてとかみたいになると逮捕されかねないですもんね。
そうなんですよね。こう会社で立場が上になって、
はい、
急にちょっとね、怒ったとしてもそれを咎める人がどんどん少なくなってくるわけじゃないですか。
うん、
でなんとなくみんなに距離を置かれてしまって、
はい、
でも立場的に怒ってもいいし
うん
っていう自分で勘違いもあって、
はい、
でそういう生活が体に脳に染みついてくると、
うん、
今言ったみたいにこう外でも、
はい、
そういうことをしてしまう。それがよくありがちな勘違いになってしまいますよね。
あね、
う
ん、クレーマー、
クレーマー
老人みたいな、
うん、ね、仕事を例えば引退したらただのジジイなんですからね。
ね、でも勘違いして、うんうん、でも俺を誰だと思ってるみたいな。
誰だと思ってる。ジジイですっていうね。
そう、
はい、
ね、そういうのが、で周りもなんかちょっと白い目で見て、
うん、
で余計に自分がコントロールできなくなって。
そうですね。
で暴れて、
うん、
パトカーで連れて行くみたいな。
いや本当にね、ね、あの、うん、テレビ見てても、
うん、
コマーシャルに文句言ったりするようになりますからね。
ああ、ねえ、
うん、何に対してもやっぱりこう、
うん、
怒りの癖っていうのがある人は、
あ、
なんでこのコマーシャルにあいつが出てるんだみたいな。
うん、自分は許可したつもりはないみたいな。
そうそう。俺の目の黒いうちは出さないみたいな。
こいつ
よくわからないみたいな。ね。ありますよね、本当に冗談抜きでね、そういう、
そうね、うん、そうそうそう、テレビをもう CM 見てても、うん、あとはなんか政治家が出てきたら文句言うわ、
うん、
あ、野球見たら、あ、
なんかね、野球はね、もうほぼ監督ですからね、
そうそう、見てる方が、
そうですね、見てる人全員監督みたいな
感じ
ですから、
ね、そう、 なので、そのね、まあ、組織の中でもそうだし、はい、社会に外でも、ね、うん、怒りによってなんか、ね、人生を台無しにしないように。
そうですね、うん、非常に大事な、まあ、一生かけてっていう話ありましたけど、まさに本当にそうですよね、はい、
ですね、はい、で、そのために役に立つ、うん、今回テクニック、はい、を一つご紹介したいんですが、これはですね、
はい、
穏やかな人のふりをする。
ふりをする、
はい、
ずいぶんこうライトなタッチですけれど
もそうですよね、はい、ふりでいいのか、うんうん、それ偽物じゃないのかみたいな、
そんなことっていう感じはちょっとしますけど、はい、穏やかな、はい、人のふりをする、
ふりをする、
はい、
で、しかも、うん、決まった期間だけ、
はい、
もう今後一生っていうのはなかなか荷が重いでしょうから、うん、例えば24時間、
はい、
今からスタートして明日の同じ時間まで、うん、で自分は完璧に穏やかな人になった、うん、というふうにしっかり信じて、
はい、
そういう人間として24時間振る舞う、うん、
もう怒りなんて微塵も存在しないと、
う
ん、
ね、怒りって何ですか、うん、っていうくらいの人になって、うんうんうんうん、
はい、
だから自然によし、じゃあ今からスタートってなったら、なんかふわって表情も柔らかくなるだろうし、はい、で、ね、普段今までだったらちょっとこうカットしていたかな、ちょっと何か怒鳴ってたかもなっていうような出来事が起きた時に、うん、あ、自分は穏やかな人、そうするとここはどう反応するのかな、
うん、
っていうことをちょっと一瞬考えて、はい、で今までだったらその、ね、なんだそれはとか、あ、やり直してこいとかって言っていたのが、うんうん、これはこれこれだからと、なんか理由を聞くのかなと思って理由を聞いてみようと、
はい、
じゃ あちょっと手伝うからこれからやろうかっていうふうに、なんか理解を、うん、示す上司だとこんな言い方するのかな、
はい、
それを24時間演じ切る。
お、そうですね、
はい、
これはあの振りをするっていう、ね、あのやり方なので、
はい、
少しこう、まあ、最初に言ったようにちょっとライトな感じはしますけれども、
うん、
実はこの振りをするというのは、
はい、
こう脳の動きとか心理学的にもものすごい有効なんですよね。
そうなんですね、うん、非常にこれは脳は本当にちゃんとイメージしたことには騙されるので、
うん、そういうことですよね、
はい、区別できないので、うん、本気で自分は穏やかな人を演じていると穏やかになるんですよね、うん、
そういうことなんですよね、
うんうん、
なんかこうもうそういう人間だと、
はい、
よくねこう思うと、そういうふうに周りが自動的にこう現実がねこうついてくるなんていうのもありますけども、
はい、
やっぱりこう穏やかな人間だと、で穏やかな人間、うん、であれば周りはこういうふうに反応して、
はい、
ね、こんな人間関係が築かれるはずだというところまでこうイメージして、で実際にそうやって自分が行動すると、
はい、
自然とそうなるんですよね。
そうなる、
うん、
はい、
ね、だからこれはこれだけでなくて、
うん、
例えばいろんなところで実はその、うん、こうメリットっていうのはいろんなところでこう見られると思うんですけども、はい、よく禁煙する人で、はい、あの失敗する人とタバコをやめるの成功する人、
うん、
でこう今自分はタバコ吸ってるけどもやめたいんだと思って、やめる努力をする人っていうのは、はい、なかなかやめられないと、
う
ん、ただあのこの振りなんですけども、
はい、
このタバコ吸わない人だと、
もう吸わない人なんだ、うん、
吸わない人、
ノンスモーカー、
そう、
うん、
になるで決めると、はい、うん、そこに我慢とかないわけですよね。
ですよね、
うん、もう吸ってた自分はもう無理やりにでも一旦忘れて、
うん、
もうもともと吸ってなかった人、
はい、
考えもしないし、うん、やめようとかっていうそういう考えもそもそもないと、
うん、
っていうところに本気に信じれた人はやめられるって言いますよね。
あ、うん、ね、うん、そうなんですよね。禁煙はのいやね、やめ禁煙するするって言ってながら、うん、実はやめらんないよなっていう人って、うん、 そのスモーカーのまま禁煙してる、は
い、そうなんですよね。
だからタバコもどっかに持ってるし、うん、灰皿そのまま置いてあるし、うん、ライターも持ってるし、うん、それライターを持ってる時点でスモーカーですから
そうですね、うん、そうなんですよね、うん、結構この振りっていうのは私前向きな振りとして、
はい、
テニスの試合とかでもやったりするんですよ。
お
やっぱりこう気持ちでスポーツって負けるって結構あるので、気持ちでは絶対負けてはいけないと、
うん、
なので、まあ、草大会ですけれども、
はい、
自分は去年 の, チャンピオンだと、
うん、
いうことで誰もが、まあ、草大会なんでパラパラしかあまり観客はいないですけども、去年自分が優勝したと。
はい、
でこう見てる人も誰もが自分のプレーを見て、
ああもう楽しみに来て
応援してくれてるとっていうちょっとそういうおごりもありつつでも前向きにもう自分はそういう立場であると、今日の大会の中ではもうキーマンになるようなそういう選手として出てるんだと。そうするとまず気持ちで負けるっていうことはないんですよ。で勝って当然だと、
うん、
いう感じでやると少なくとも自分の実力は発揮できる。だから萎縮してしまって、あ勝てるかな、あでも向こうの方がうまそうだからちょっとあれかなみたいな、負けといた方が、あ多分負けるんだろうなみたいなでも頑張ろうかなってやってると実力の半分も出ないということ
ですよね、
うん、なるのでこの振りというのは、
うん、
気持ちももちろんそうだし行動自体も、はい、周りへの印象も当然ながら全部、うん変わってきて、
ね、その、うん、なんか体からこう、ね、なんか出ているこの
オーラみたいな、
ね、迫力が違うでしょうね。
そうそうそう、もう歩き方が姿勢がだからそもそも変わるわけですよ。
ね、
もう堂々とコートに出ていってみたいなのがやっぱり出てくる、実際に出てくるというところもありますよね。
ね、
うん、そういうのが積もり積もっていろんな現実に影響していくと。だこの穏やかな振りをするという、ね
はい、
すごく簡単なテーマですけども、
うん、
本当に細かい要素が人間関係のところにいろんなところに波及していくということですよね、
うん、そうなんですよね、うん、で本気でやると、うん、本気で振りをするっていうことは、例えばさっきの禁煙の例で言えば、
はい、
その自分は今日から本格的にもうノンスモーカーの生活を数日するぞと決めた場合、
うん、
灰皿とかライターとか捨てるっていうことですからね、
う
ん、
そうですそうです、
もう、もう手放す
ないはずですもんね、
はい、
うん、
だそれをもったいない惜しいって感じてたらそれはスモーカーですからね
そうですね、スモーカーが頑張って我慢して禁煙してるみたいなね、はい、
うんだから、いやライター、いやこんなんいらないわ、何に使うんだっていう感じの
蚊取り線香ぐらいしか使わんわみたいなね、
でそういう、こう感覚になるっていうのが本当のこの思い込み、うん、本当のなりきりですから、
はい、
だから本当は簡単じゃないんですよね、
そうですね、
そこまで、
はい、うん、でそれが普段できればね、
はい、
いろんなとこでも使えるということ
ですよ ね、
はい、
で今回のこの、はい、もう穏やかな人になりきって、24時間なり、過ごす、うん、その最中に、
はい、
大事なポイントがありまして、
はい、
それはこの穏やかな人になっている間、
うん、
この周りの人、まあ、複数いればその複数だし、
うん、
1人だったら1人の反応がいつもとどう違うかなっていうのを見る。
お、そうですね、
はい、そこがこう大事なポイントで、
はい、
あ自分は普段とは違う反応をしている、いつもだったら怒ってるところで穏やかにしている、うん、そうすると相手はどうなのかなと、
そうですね、
というのを、うん、確認をするのがこのトレーニングであると、
うん、実際にどう周りのいつもと、
はい、
変わっているか、
うん、
いつもだったらちょっと不機嫌になったりとか、
はい、
気持ちを出してしまって、それがねこう人間関係の癖になっていたような部分が、うん、あれ少し変わってきたなと、なんか気持ち自分が怒らないことによって、
はい、
なんか周りも少しちょっと穏やかになってるなっていう、それを感じるってことですよね。
そうですね、うん、何かにつけてこう怒る、はい、怒りを発する人というのは、うん、 怒りが物事を解決するための手段という、はいはいはい、そういうパターンになってしまってる。
子供みたいな話ですよね、それね。
まさにそうですね。
うん、
子供が、うん、親を思い通りに動かしたい、
はい、
なんか買ってほしいとか、うん、なんかをこう許可してほしいとかっていう時に、大声で叫んだり怒鳴ったり泣いたりみたいな、うん、そういう振る舞いですよね。
そうですね。
それをやられた時に親が、うん、ああもう分かった分かったって言って、うん、その怒りに負けてで許してしまう、買ってあげてしまうと、その子は怒りの表現を武器として手に入れてしまう、うん、
そうですね。で毎回毎回それが成功すれば、はい、さらにそれが強化されてしまう、
強化されて、うん、でまあそうやってこのやがて大人になった場合は職場でも同じことをやるという、
そうですよね、
まあ、流れで来ているんでしょうけれども、
うん、
まあ、で本人は自分の中にこの状況を問題を解決するために、怒りを利用してるとこないかなと、
はい、
自分がうわーっと言ったら、ああ分かりましたすいませんって、なんか周りの人が動くっていう、そういうふうに感じてないかな。
そうですよね、うん、
で、まあそういう部分があったとして、じゃあこの1日そうではない振る舞い方をしたら、じゃあ、ね、周りの人がみんな、まあ、言うことは聞かないわ、好き勝手に動くわで無法地帯になってしまったかな、
うん、
っていうのを観察をしていくと、
はいはい、
いやむしろいい雰囲気だな、怒鳴って無理やりやらせていたっていうのをやらせてないのに、うん、なんかちゃんとやってくれてる、あれどういうことなのかなというふうに、こう自分の怒りに対する認識が変わっていく。
そうですよね、うん、こう普段からね怒って何かをコントロールしている人、はい、まあ、部下がいる人なんかは特にね、必ず怒れば下は動きますからね。
うん、
でそれでこう回っている、
はい、
だから怒る必要があるんだと、
うん、
ね、怒らなければなんかみんながふわふわして仕事しないじゃないかというふうに勝手にこう思い込んでるっていうのはありますよね。
うん、
だから今みたいにこう怒らないことによって、うん、じゃあ周りが仕事サボるかと、そしたらそんなことないし、むしろうまくいってる、それをまず感じないとダメですよね。
うん、そうなんですよね。他のこの上司、
はい、
まあ、自分と同じような立場の人が、うん、その部下をまとめる、うん、動かすのになんか穏やかにやってるっていう、そういう例は見たとしても、うん、なんかあいつは違うタイプだからとか、うん、自分のところの部署の連中はきつく言わないと動かないんだとか、
はいはい、
なんかそういうふうにこう、まあ、自分を正当化するっていうんですかね、うん、言い訳をしながら、まあ、怒りを正当化するっていうふうにはなりやすいんですよね、
はい、そうなんですよね、まあ、だから普段怒って解決してる人は、
はい、
そういった正当化も、
うん、
毎回してるんでしょうね。
毎回そう、うん、
で結局は怒ってるというところから、うん、抜け出せないということになっちゃいますよね、
はい、
うん、
でこれを、まあね、24時間で、
はい、
まあね、どのくらい味わえるかは、うん、あれですけども、それを何回か繰り返したり、
はい、
少し期間を延ばして、うん、やってみて、で実際にじゃあ怒りを爆発させていた時はこんな雰囲気だな、
うん、
で、穏やかな上司だった時はあこんな感じか、
うん、
穏やかな方がいいんだなっていうことを本当にこう心底納得すると、これでもう本質的なアンガーマネジメントになると、
うん、そうですね、
うん、6秒ルールというのは、まあ、とりあえず我慢、
はい、
6秒我慢っていうことでしたけど、うん、それがね、こう本当の意味で怒りというのはメリットないんだ、デメリット大きいんだということを納得する、
そうですね、それ自分で体感しないとダメですよね、
はい、
うん、こうついやっぱりこう怒りの言葉が出てしまう、こうスイッチみたいなトリガーみたいなのってあると思うんですね、
うん、
その瞬間に いかに感じられるかってことですよね。あ、今だと、はい、あ、今ちょっと言いたくなったけど、うん、ここを穏やかにしないと意味がないんだと、
はい、
いうことで、ちゃんとそこでね、また自分のところにもちゃんと戻れるかということですね、
うん、そうなんですよね、うん、でこれは実際皆さん、ね、やってみて、味わってみていただきたいんですけれども、
はい、
なんか言わずにいられないっていうような、うん、場面があったとして、はいはい、何か一言言わないと気が済まないみたいな、
ありますよね、
うん、その爆発的な怒りっていうわけではないんだけども、うん、なんか一言言ってすっきりしたいっていう、
はい、
で相手にちゃんと分かっていてほしいとか、うんうん、自分がこう思ってるんだよとか、そのことはあまりよく思ってないよっていうことを伝えておきたいみたいな感じで、うん、あ、この場面だったら一言言ってるな、いつもならっていう時に、それをちょっと踏みとどまって、うん、で言わずにいたらどうなるか、
そうですね、どうなるか、
どうなるか、
う
ん、
そういう気持ちが大事ですね、
はい、だからある意味ちょっと心の余裕はいるんですよね、
はいはい、
ちょっとこう自分を客観的に見てるというか、うん、でどうなるのかなっていうと、その自分の、ああ言えばすっきりしたなっていうのが言ってないわけだから、うん、ずっともやもやイライラ続いてるのか、
は
い、いやそうじゃないな、なんか5分もしたら忘れてるな、うん、だったかもしれないし、ね、まあ、やっぱり言わないとあれだなってなれば、また別のアンガーマネジメント必要になるかもしれないけども、
うん、意外とも言わなくてもやり過ごせるんだなという、うん、そういうことになりますよね。
ですよね。
むしろ言ってしまったら、それはやっぱり言葉として出れば、はい、その後も一人歩きするし、
うん、
相手の記憶にも残るし、
残るし、
本当にそれは言った方が良かったのかっていうと、
はい、
まあ、ほとんどの場合言わない方がいいでしょうね、
うん、
そのい怒りから出てくる言葉っていうのは、
はい、
言わない方がいいでしょうね。
ですね、うん、だ特にもう、ね、去り際の捨て台詞みたいな感じの言い方っていうのは、はいはい、まずやめた方がいいですよね、
う
ん、
そうですね。
あ、
相手は相手でやっぱりこう一生懸命、
はい、
考えてやっていると、
うん、
ね、自分が間違ってると思って生きてる人いないわけですからね、
はい、
うん、どんな時でもやっぱり相手の立場に立てば相手が正解っていう、まあ、この話を結構前もしましたけども、うん、
はい、
やっぱりそれも分かって置いた方がいいですよね、
うんうん、
ね、間違ってることを今日するぞって言ってやってる人はいないわけなので、
はい、
その瞬間相手にとっては正しかった、
うん、
だそれを怒りっていうので解決するとただただ衝突するばかりと、
はい、
なってしまいますよね。
ですね、
うん、でこのちょっとまあ、聞いておきたいなっていうことがありまして、
はいはい、
こう、まあ、この怒ら、怒らないふりをするって、穏やかなふりをするって言って、
うん、
でどうしてもこう怒ってる人に遭遇するっていうことが逆にあるじゃないですか、
はい、
自分は穏やかなふりをするんですけど、
はい、
怒られるっていう怒りに遭遇してしまう、
はい、
その時の心持ちっていうんですかね、
はい、
うん、こんな穏やかな人なんだっていう時にあまり怒りっていう感情を振りまいてる人に遭遇したくないけど、どうしてもまたなんか怒ってる人に、ね、接してしまったと、
はい、
その時ってなんかすごいまた怒りっていうことを思い出してしまって嫌だなっていう気持ちになるような気がするんですね。その時もなんか華麗にスルーすればいいんですかね。
そうですね、うん、一番華麗なのは、
はい、
華麗なのは、うん、まあ、スルーするっていうことなんでしょうね、
うん、
それにこう自分の中に意識にあまり入れな い,
入れない、はい、
あまり深くこう関わっていかないっていうのが、うん、まあ、最もスマートな、
はい、
対処法だと思いますが、うん、まあ、さらにちょっとこう本質的な自分のこの、まあ、怒り修行ぐらいの感覚で捉えた場合は、
はい、
この、あ、来たなっていう、この受け取り方も悪くないんじゃないかなっていう気がします。
はい、修行だなみたいな。
そうそうそう、はいはい、今のこの一日穏やかな人になりきるぞっていうのをやるくらいですから、
はい、
試みるくらいですから、本気でやっぱり考えてるわけですよね、うん、ちょっと軽い気持ちぐらいよりはちょっと自分のこのすぐ怒っちゃうのを何とかしたいって思ってるはずなので、でじゃあ穏やかをやっている時、あるいはそうじゃない時でもやっぱり、ね、怒ってる人って周りにいるでしょうから、
はい、
そういう人に接したり、あるいは自分がもうガーッとなんか言われたりした場合は、あ、これが怒りなんだな、
うんうん、
ということをこう再認識するチャンスでもあるし、
はい、
この自分もこの人にガーッと強く言われたら、立場上あすいませんって言ってすぐにやらなきゃいけないけども、あ、こういう気持ちで動くのか、
うん、
なんか怒りでぶつけられてこのいやいや動くっていうのはこういう感じなのか、うん、でそうすると自分がこのじゃあ今日はもう怒っていい日だぞっていうふうになったとしても、それがプラスの刺激として残る。
そうですね、
はい、あるいはもうちょっとさらにこう自分に厳しい、
うん、
修行として考えるならば、あ、今まで怒り散らしてきた、
うんうんうん、
でそれがこうやって来てる
うん、うん、
なので、今まで怒ってきた分をこれでなんかこう終わってしまえば、なんて言うんでしょうね、なんかこう、うん、
生産、
そうそうそうそうまさに、
はい、
そうが終わったら、うん、あ、自分もこのなんか怒りっていうものをぶつけられる、
うんうん、
こういう流れから抜けられるのかなっていう受け取り方を、
うん、
まあそれはね、ちょっとだいぶ心の余裕というか、高い意識がないと厳しそうですけども、うん、だからそういうふうに自分が怒りを卒業していくっていう方向に解釈するのがいいと思いますね。
そうですね、
うん、
もうこう冷静にね、相手が怒ってるっていうことから感じる自分の感情とか、
うん、はい、
っていうのをこう冷静に見るってことですよね。
うんですね、うん、だからこう、はい、なんか間違っても、うん、あ、こうやって怒ったら今自分が動いたように、
はい、
効果はあるなみたいな風に
思っちゃうとダメですよね。
ね、
うん、
あ、
こう怒りって一次感情二次感情っていう話ね、前ありましたけども、
ありましたね、
怒りそのものが、
はい、
こうは二次感情であって、その手前にこう、うん、不安だとか、
はい、
悲しいこととか、うん、いろいろねこう あってそこから出てきている。
はい、
だからこう今ね目の前で相手を上司が怒ってたとしても、
うん、
何かあるんだなとか、そのぐらいこう、うん、冷静に見るっていう、そういう方法もありますよね。
ですね、
うん、
はい、そこまでの冷静さ余裕が持てたら、うん、もう本当の怒らない人になったと
言って
良さそうですよね。
必ずその怒りには染まらないっていう、
うんうん、
そういうふうに決めるっていうことですね。
はい、でそのね、今日はこの穏やかなふりをするというこの、まあ、一つテクニックを取り上げているわけなんですが、
はい、
それを実践しようという方は、うん、それを実践しながらもまた同時にこの怒りというものについての理解をさらに深めておくと、こうより収穫が多くなるので、
はいはい、
ちょっと最後にこの怒りに対する、
うん、
まあね、怒りにはメリットないよっていうその理解を深めておく。
そうですね、
うん、
怒らないデメリットもないと、
はい、
冒頭に言いましたけどね。
ですね、
うん、
こう怒って当然とか、
はいはいはい、
怒りが妥当だみたいな状況っていうのはあるのかな、うんっていう、
はいはいはい、
そういうのをこう、まあ、一つ一つこう考えていく、
うん、
で、あ、ないなというところにたどり着けたらすごくいいんですけれども、
はい、なんか正当化してしまいますよね。
そうなんですよね。
さすがに怒った方がいいよみたいな、
はい、うん、はい、でやっぱりこう、そう、現代人の特徴としてこう情報で知識で考える、
はい、
頭で考える、
うん、
で、納得したいっていう感覚が強いので、うんうん、だから正当化にも走りやすい、
はい、
自分はこれこれこういうことをされて、
うん、
で自分はこれこれこういうことを考えてこう怒った、
う
だからそれは正当だろうというふうに、で説明されれば聞いた人もまあ確かにそれは一理あるなみたいになるわけで、そうするとやっぱりだろう怒るのにもやっぱり理由ってあるしなっていうふうにまた戻ってしまう、怒りの世界に戻ってしまうなんですね。で、でもやっぱり自分が人からなんかバカにされたなんていうことが起きたら、これは、ね、いや自分だって怒るよな、誰だって怒るよな、っていうふうにやっぱり思いがちですよね。
そうですね。
で、ね、それに対して他人がいや私は怒りませんというふうに言っても、なんかちょっと白々しいというか、無責任というか、まあ、あくまでも自分の課題として、ね、取り組まなければいけないわけですけども、の最近ではネットとか、
そうです
ね、SNS とか、そういうところだと、本当にそういう無責任な、こう距離の、まあ、言ってみれば赤の他人ですよね。が、本当にこう、乱暴で、感情的な、意見をわーっと言う、まあ、書き込むというのかな。で、またそういう強い意見が目立つので、こう一定の支持も集めてしまうという。
そうなんですよね。誰かがちょっと乱暴な意見を言って、一部そこに賛同する人は必ずいるわけですよね。
必ずいるんですよね。で、そこまで賛同してなかった人も、あ、なんかみんなそう思ってるのかっていう気にさせられてしまう。
そうですね。そこは本当に気をつけた方がはい、いいなと思いますよね。周りで誰もそんなこと言ってないのに、
はい、
ネットを見るとそれが現実かのようになるっていうのは本当に多くあって、もちろん、まあ、ね、正しく見てるっていう人もいると思いますけど、
はい、
意外と、ああ、なんか世間ってそうなんだみたいな。
意外とその正しく見てる人は、そういうところに反応していかないんですよね。
そうなんですよね。
参加していかないというか、
うん、
だからちょっとこう極端な人とか、ちょっとこう自己主張が強い人とか、そういう人のこう極端な、まあ、言ってみれば稀な意見がうわーっと出ている場なので、で、ね、ちょっと自分の中にも出てくるようなちょっと怒りみたいな、怒りの種みたいなのを書き込んだ場合は、それを擁護する、それに乗っかってくるっていう人は、これは必ずいるんですよね。
そうですね。
だから、ちょっと上司に今日こんなこと言われて、切れちゃったわ、みたいな、ことが書き込まれれば、もう必ずそれに、いやー、そんなこと言われれば私も切れます、とか、いや、それは切れてよし、みたいな。
ありますよね。
なんか怒りを応援してるのかっていうような、
そうなんですよね。そういうのって結局どっちの意見も言い方次第なので、
はい、
必ずそういうのは引っ張られない方がいいですよね。
い
ろんな言い方でそういう怒りを正当化するっていうのはもういろんなところにはびこってるんじゃないかなと思ってて、
はびこってますね。
怒って当然だとか、
はい、
それは本気である証拠だよとか。
おお、そうそうそうそう、それはよく言いますね。
ですよね。だ、本気でやってることに対して本当に本気だったら、聞こえてこないですね。
そういうノイズみたいな、
はいはいはいはい、そんなのに反応してること自体が無駄っていうぐらい本気だったら、
そうですよね、本当の本気だったら、そのネットにいやこんなことがあって嫌だったわ、切れたわなんて、書いてる行動しないですもんね。
ですよね。私がこうテニスをやってます、
はい、
じゃあテニスをやってる、大人になってテニスをやってるやつなんで、もう道楽だと、何に向かってるのかさっぱりわからんと、ね、こんな暑い炎天下の中熱中症になりながら何が楽しいんだって
熱中症、ね、
ものすごい馬鹿にされて、まあ、しまいには怒られたとしても、そんな仕事に支障出るんだからやめてしまえって言われた
怒られた
言われたとしても、
うん、
まあ、こう40年以上やってることからすれば、あとテニスでね、こう尊敬するプロテニスプレーヤーとか、いろんなこう見てきたこう歴史があるわけですから、あっそうっていう感じですよね。
ね、そう。だからそれをこう、例えば直属の上司がちょっと話があるって呼んで、で、なんか面と向かって言ったのであれば、なんかちょっと とは気にした方がいいのかなとか、なんかテニスに行った翌日って自分では気がついてないけど、
う
ん、ぐったりしてんのかなとか、
そうですね。
そういうのあるかもしれないけど、そのネットなんてまるで距離感違いますからね。
そうなんですよ。
全く無関係なところから、でそれを自分に今の自分にとって、プラスになるような、うん、擁護するような意見が来た場合は、よしよしよし自分は間違ってないって思ってしまうし、そうじゃない攻撃みたいな意見が来た場合は、うん、えらい落ち込んだり、またそこで怒って反論してバトルしてみたり、うん、もう本当いいことないんですよね。
そうなんですよね。ただただ気持ちも疲れてしまうし、
はい、
うん、怒りというのが正しく何を生んでいるかっていうところまでちゃんと見た方がいいですよね。そういった SNS とか、はい、本当に影響されることが多いので、
うんうん、この、ね、怒りという感情をまたこの今はこういうふうに起これば人が動くという、うん、なんかこう手段のような捉え方、
はい、
が今あ、ね、見てきましたけれども、うん、自分の自身に対しての害というものも考えた方がいい、
うん、そうですね。
体を壊すって言われてるんですよね。
の確かにそうですね。
ずっと怒ってる、
うん、
で健康を害するという、
あなりますよね、はい、ずっと怒っててこう感情的にも不安定になるわけじゃないですか、
うん、
ね、それは健康状態も悪影響出るし、
はい、ね、よくこう消化器系には悪いとか、
ね、あそうですよね、胃が痛くなっちゃいますよね、
はい、
う
ん、腰痛もあれだとか、
うん、
もう、ね、どこに出るかは別にしてもこう体にいいことっていうのはまずないんですよね。
そうですね、うん、
なのでこの仮にちょっと強く言ったら人が動くのがメリットだというのをちょっとは認めたとしても、
うん、
じゃあそれと引き換えに自分の健康を、うん、あるいは寿命を、ね、こう交換して失ってもいいのかな、
うん、
自分の寿命と交換にするくらいに今この武器を使う価値があるのかなって考えたら、まあそこまでは
そんな怒りないですよね、うん、普通はね、うん、
で早死にしていいうん、からちょっと怒らせてくれ
ないですよね、まあ、顔つきもどんどんこうねきつい感じに変わっていくでしょうし、
そうなんですよね、
ね、
あれは、うん、そう怒りがなくなると、うん、見た目が良くなるっていう
ね、
そう
外見変わっていきますよね。
そうなんですよね、うん、で、まあ、それを目指してっていうのもまた変だけれども、
はい、
逆の方が分かりやすいでしょうかね、
うん、
こういつも怒ってる何か不満を抱えてるっていう人は外見的にもなんとなくきついとか暗いとか、
ね、う
ん、になっていく、うん、なのでそうよくね人は外見を少しでもマシにしようと思っていろいろやるわけですけども、うん、であれば内面も怒りも対応した方が良くなるよっていうことですね。
そうですね。もちろん自分もそうだし相手にも、うん、相手の健康も害するわけですもんね。ね、
本当当然そうなんですよね。
だその怒れば解決するっていうのは、うん、本当に表面上の出来事であって、
うん、
実は相手の健康も害してるし本音の本音では、
うん、
絶対相手は嫌な思いを抱えてるし、
そうね、うん、そうだからいや怒ってまで、
うん、
仕事をやらせてくれてありがとうとか、
うんうん、
あんまりねずっと何十年も経ってからなんか怒ってくれたっていうのをプラスに解釈してっていうのはあり得るけれども、
うんうん、
それはそれでその人の問題なんですよね、
はいはい、
そのいやあの時に怒ってくれたから あそこで反省して、うん、今の自分があるので感謝してるっていうのはその人本人の問題であって、
うん、
じゃあそういうふうに言われたからおおじゃあ怒るといいんだなこれからますます怒りのタイプでいくぞっていうのは違うなっていう、
そうですよね、
ことです
よね。だからそれにはあまりにもデメリットが大きいということですよね、
うんうん、
早死にしてもいいとか顔がきつくなってもよくて相手から恨みを買ってもいいと、
うん、
それほどの怒りっ ってあるのかっていうとね、普通に生きてたらないですよね。
ですよね。だから、ね、こういう時だけは怒っていいよとか、はいはい、これだけのことをされたら、うん、もう怒る権利あるよあなたはみたいな、
はいはい、
でこういうの、ね、この解釈っていうのはやめた方がいいなという、う
ん、それすらも一旦捨てると、やめて、うん、穏やかな人なんだと、
うん
ね、今日のふりをするっていうことですけど、
はい、
そういうのこういう時は怒っていいとか、そういう抜け道みたいのも全部なし、
そうそうそうそう、抜け道ですよね、うんうん、はい、
なので今日はもうまずは24時間、うん、自分は穏やかな人であるというのでちょっとね生活してみると、
はい、
普段とは違った人間関係とこう景色が見えるんではないかなと思いますよね、
思いますね。
でそれを感じることができれば、
はい、
成長してるなっていうふうに、ね、喜べばいいかなと。
ですよね、うん、そう、人は、ね、自分のこう成長を感じるっていうのはすごく嬉しいので、はい、ね、今までは怒ってた場面で、うん、怒らなくなったなと、
うん、
ね、怒りの表現をしなくなったなという、
そうですね、
自分に気づいたら成長だ、
うん、ですよね。でその時のメリットっていうのはものすごくあるんではないかなと、
本当に大きいですよね、
大きいですよね、うん、ということで、
はい、
今日はアンガーマネジメントの、まあ、第2弾というような感じになりましたけども、
はい、
はい、ね、24時間、
うん、
ちょっと振りをしてみるという
、はい、
ね、ことで、ぜひ取り組んでいただければと思います。
ね、
はい、
ぜひやってみてください。
はい。ということで、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。